第37回の参謀院の法華経総会、おめでとうございます。はじめに、ただいま、この席で、新役員の認証書をお受けいただき、今日から平成31年の9月の29日までの2年間、新しい役員を中心に運営していくことになりました。今まで総代をしていただいた山本和子さん、会計監査をしていただいた金正圭一さんには大変ありがとうございました。ご苦労様でした。役職の肩書きは変わっても変わりなく法華経のために尽力していただきたくお願いを申し上げる次第であります。また2年ごとの役員選挙の件ですけれども、役員と世話人の方に選挙権を持っていただき、投票結果によって役員を受けていただいております。役員をすべて住職が一人で決めているお寺もありますけれども、法華経ですから法華経が決めるのが本来の姿ですし、参謀院の宗教法人の規則にも選挙で選ぶということに定められていますので、ずっとこのように選挙で選ぶということにしてきました。それからあくまでも役員はお寺に通常参詣されている人になっていただかないといけません。お寺の年間通しての様子を知らない人が投票によって選ばれてもお互いに困りますので、そのようにしているわけであります。投票ですから全員に投票権を持ってもらって、全員に選挙投票してもらうべきだという意見も一部にありますけれども、私は普段から参詣している人が、お互い顔を知っている人が、実際にお寺を護持していこうという志を持った方だと思いますので、全員投票にはなかなか踏み切ることができないというふうに考えております。それから今高等の宇都宮さんの話の中にもありましたけれども、13日のお香を日曜日にしたらどうだろうかというそのご意見も、今までこの参謀院をやってきた中で、何人かの人からその意見の具申をいただいているんですけれども、実は昇進会のほとんどの寺院がお香を13日に近い日曜日でやっています。しかし日曜日は文化祭とか運動会とか敬老会とか親戚の法事、友達との旅行とか、いろいろなこのイベントがこの皆さん方の生活の中にあります。日曜日も結構忙しいんです。それで一年に一度しかないこのイベントを断って、13日だからお香に、お香にその日曜日に動かしたお香に参詣しなさいということはなかなか私としては言えません。それから日曜日はバスの本数が少なくなります。そういうことで教区会でも他のお寺の様子を私から尋ねると、日曜日でもそういうことで参詣者が少ないと悩んでいる寺院のこの状態の現実があるわけであります。で、参謀院は昔から昼の1時と夜の7時に同じ話の内容でこの法要をしてきました。お香だけに限らず1日も、 その他のですね、日光上人とか日目上人とかですね、そういうこのお参りもこの夜の7時に同じようにこのしてきました。で、夜の7時にこのお参りするということも、仕事でこの疲れて晩ご飯を遅くずらして、場合によっては家に帰らないで仕事からそのままお寺にお参りするという方も今までいました。それも本当に大変だと思います。しかし、昼の1時にこうやってお参りされる皆さん方でも、時間が余っているからお参りするという人は一人もいません。早いお昼を済まして1時に間に合うように来るとか、何人かの人はお寺に早めに来る途中に、早めに、このお寺に来る途中に弁当を買ってお寺でこの食べたりとかしています。一時のお参りが3時ごろ終われば、今度は家族の夕飯の支度のために、この忙しいですのですぐ帰らなくちゃならないと。三宝院の信者は他の寺院の信者さんのように、終わった後残らないでさーっと帰ってしまうから交流ができないというふうに考える人がいますが、それぞれ事情があるわけですから、話がある人は残って話をしていっていただきたいと、追い出すつもりはありませんから、話をしていってもらいたいというふうにこの思うわけですけれども、つまり一時にお参りする人も大変なんです。で、私はやはり基本的に新人は志だというふうに思います。便利、都合のいい日、都合のいい曜日も大切ですけれども、お参りされている方々はみんな志があるから、何日も前から予定をやりくりして足を運んでいるのであろうというふうに思います。家でうとうとして寝ぼけていたら、気づいたらお寺にいたというようなことはありえないわけであります。そうやって考えると、全体に信心の志が弱くなっているから、こういうこの状態になってしまっているのではないかというふうに思うわけであります。これは実は派手派手しくやっているように見える創価学会も退席時も同じであります。新人の志が弱くなると、できるだけ努力しないで、できるだけ修行をしないで、いいことがないか、損をしないで得をすることがないか、楽をして誰よりも幸せになる方法はないかということを、人間は等しく考えるようになります。今皆さん方にお渡ししたところのこのビラ、これが本物なんですけども、ちょっとちっちゃくて読みにくいですので、ちょっと大きくしました。で、本物はこうやってカラーなんですけど、まあカラーコピーするほどお金をかける必要はないと思って白黒にさせてもらいました。で、このビラは見てわかるように、広島の興福寺が一般の人に駅や家のポストに入れて配っているこのビラであります。昇進覚醒運動が始まった頃、興福寺も覚醒運動をやっていましたので、広島の興福寺で中国大会をやったことがありますので、この興福寺のことを覚えている人もいると思います。で、このビラには、今お渡ししたビラですけど、ビラですから、改めて、まあ、読む必要はないんですけども、ちょっと読みますね。あなたの悩みにお答えします、丁寧に簡単符がついてますよね。幸せな人生を築くために生活をしている上で、こんな悩みはありませんか。悪いことばかり起きている。家族間、職場、学校における人間関係が悪化している。体調が優れない。持病で不安を抱えている。交通事故によく遭う。 心の病に悩まされている、経済的に苦しい、仕事がうまくいかない、生きているのがつらい、ご先祖水子などのを正しく供養したい、これらの悩みや不安がある方、またお葬式、法事、お墓など仏事に関しても相談ください。相談無料。多宗派、神社、信仰宗教、特に創価学会、検証会に関わったことがある方、ご家族、知人、大至急お電話くださいという内容であります。信者を増やそうというふうに思えば、創価学会がやってきたように手っ取り早く減税利益に走ります。減税利益の方が勇ましくてバリバリ相手をやっつけていくように感じます。こんな人を脅し、不安を煽り、ここには書いていませんけども、この釣り針に引っかかった人には、この信心をしたらこういう苦しみ悩みが功徳によってなくなり、絶対の幸福境涯が得られます。正しい教えだから絶大な功徳があり、絶対の幸福な境涯が開かれる。幸福にならないのは信心が足りない、お題目が足りない、釈服が足りないからだ。宿業を断ち切らなければいけないと、創価学会と同じ道を歩んでいるわけであります。成仏なんて言っても誰もわからないし、誰も聞いてくれないから、人間の不安を煽り脅し、心を追い詰め入信させる。入信させたら退席時には関図という血脈があり、階段の本尊があるという偽物の権威で服従させていくわけであります。これは釈服ではないのであります。このビラの中には日蓮大聖人の教えは一かけらもないということが言えるわけであります。で、これがおかしいというだけ言ってるのは失礼だと思いまして、それでじゃあ私たちはどういうことを伝えていかなければならないのかということを、3枚ぐらいのこの文章にこのまとめました。ちょっと1週間ぐらいちょっと考えて、だけど書き終わってからいつも皆さん方に話していることだなと思って改めて話をするようなことじゃないかなと思ったんですけども、こういうものを、こういうものじゃなくて、こういうものを話のこのきっかけっていうか、そういうふうに渡すとか読んであげるとか、ああいうふうにしたらどうかなというふうに 思いながら書きました。先ほど宇住さんが言ったあまり仏教の言葉は使わないようにしました。題名は忙しい毎日の中で心だけでも立ち止まって少し考えてみませんかという題名 でこういうふうに書きました。もし必要な人は今ちょっとこの版の紙が切れましたから、この人数分ちょっと印刷することができなかったので、一部だけ私が読むためだけに印刷したんですけども、世の中に存在する全ての命の中で私たちはなぜ動物や虫や植物でなく、なぜ人間として生まれてきたのでしょうか。何のために生まれてきたのでしょうか。何のために生きるのでしょうか。毎日の生活、仕事、家庭、子供、孫、友達、住居、車、健康、学校、学歴、就職、恋人、結婚、財産、将来、老後、趣味、遊び、みんな大切で生きがいであります。でも人間に生まれてきた意味、目的はこういうもののためだけでしょうか。もっと大切な、人間に生まれなかったらできないこと、感じられないことのもっと深い本質的な意味、 理由があるはずであります。あなたはひょっとしたら命は今だけのもの、自分のものと考えていませんか。命はお父さんお母さんおじいさんおばあさんに似て生まれてくるように、過去の命とつながって生まれてきます。それは同様に未来の命ともつながって永遠なのであります。自分の命を自分で作ったという人はいないのであります。肉、魚、野菜、水、空気、たくさんの命に支えていただいて生きているということは、命はすべての命につながっていて、支えられ合って生きていられるのであり、今だけのもの、自分だけのものではないのであります。仏の教えは原因、縁、結果を前提にして説かれています。神が天地創造したというような原因を無視した教えや、仏教の中にも大日如来は初めから仏であり、それも仏を生む仏で尊いとか、人間は考えるだけ無駄だから何にも考えないで阿弥陀如来に丸投げし任せれば極楽に往生できますよと説く仏教の中にも、原因縁結果を無視したキリスト教、ユダヤ教、イスラム教同様の考えもあります。世の中にはたくさんの宗教があります。その多くはこれを信じすがれば病気が治る、お金が儲かる、悩みがなくなり、生老病死から逃げられると説くものがたくさんありますが、それは人間の心の弱さにつけ込んだ嘘であります。その嘘にすがってオレオレ詐欺のように騙される人たちもたくさんいます。宗教詐欺、減税利益の儲け話は年々増えています。命は生老病死から逃げられないと説くのが本当の宗教です。限られた命だからこそ宝のように尊い。だからその生老病死に直面した時にうろたえることなく、どのように心を定めて生きること、死ぬことに向き合わなければいけないかが、真実の仏の教えには説かれているのであります。私たちの命は、私たちが自分の知識や経験で考えているよりもはるかに重く尊いことを仏は法華経に説いています。仏教とは仏が説いた教えだから仏教と考えている世の中の人がほとんどですが、そうではなく仏になる教えだから仏教なのであります。つまり仏が一切の修行のために説こうとした教えの最高最終の目的は、誰でも仏になることのできる教えを説き示し伝えることを使命責任としたのであります。仏が私たちを成仏させてくれるのでなく、仏が人間として修行して法を悟り仏になったように、一切の仏が悟った法にこそ成仏の道が示されているのであります。この法こそが久遠願女本人名一念三千の南明法蓮華経であると日蓮大聖人は悟り、本尊に表しました。つまりこの南明法蓮華経の本尊は仏の中身、真羅万象の命の根本の法を表した本尊なのであります。私たちの命そのものを私たちに伝えるために表されているのであります。お守りを持ったり、お札を貼っているだけで守られたり、いいことが転がり込んできたりすることはありません。知識を得るためには勉強、スポーツで勝利を得たいと思えば練習をしなければなりません。つまり信仰には修行がなければなりません。修行をしないで何に手を合わせているのか、何を信じているのかわからない信仰は信仰ではありません。修行のない信仰は信仰ではありません。信仰は修行であります。その修行は滝に打たれたり断食をしたりの過酷な他人に感心されるような映像的パフォーマンスでなく、 忙しい毎日の生活の中でも呼吸をしたりご飯を食べたり寝たりするのと同様に、毎日本尊に向かい手を合わせ、自分の命を正しく説いてくれている法を通して自分の命と向き合い、命に備わっている仏の命をかすかでも感じるという、誰にでもできる自分の怠け心と向き合う戦う修行であります。忙しい毎日の中で心だけでも立ち止まって少し考えてみませんか。何のために生まれてきたのでしょうか。何のために生きるのでしょうか。自分の命の根本に仏の命が備わっていることをかすかでも感じることのできる、本物の内容が説かれてある信心の話を聞いてみてくださいということをですね、この書きました、そうするとですね、その今までもいろんなことを書いてきたんですけど、こんな長い文章を読んで、長い文章の日読んでもらえないじゃないかというふうにこの言われてしまうんですけども、例えば長いとかですね、字ばっかりだとか、写真とか絵入れろとか、いろんなこと言われるんですけども、そんなこと言ってても分かんないですよね。ですから私は、まあ皆さん方が読んでですね、まずきっかけとして、こういうような減税利益でない自分を振り返るということが、この信仰であるということを縁する人に伝えていってもらいたいというふうに、その考えるわけなんですね。信仰の初めにこの創価学会に減税利益を教え込まれたために、創価学会を脱会して40年以上も経つのに、信心しているのにこうなったああなった、苦毒をもらった、罰が当たったということを普通に話している人が、この三宝院の信者さんの中にもたくさんいます。この間も、信心しているのに少しもいいことがないので、キリスト教に入って仏壇を処分して、たまたま来た創価学会員についでだからって本尊を持って帰ってもらったという人が一人出ました。自分の力のなさ、どうしたらそうなる前に何かやりようがあったのではないか。この人には、この皆さん方と同じように毎月のこの日程表を必ずその送って、そして少しでもこれを読んでもらって、このお寺が今どういうこのことをしているのか、また大聖人の信仰というものはこういうもんだというふうに、こういうそのもんなんだということを日程表に書いてある、少しでもその文章をですね、この読んでもらいたいというふうに思って、ずっともう何十年もですね、その送ってこの来たわけですけれども、本当にこのその人自身がこの辞めてから親戚の人づてにそうなったことを聞きましたので、その人に電話をかけて辞めた気持ちを聞いたというような、私としても本当に無様なこの状態でありました。なぜそうなる前にこの相談をしてくれなかったんだろうかと、今も釈然としない気持ちを心の中で引きずっているこの状態であります。信心をしていてもいいことがなかったから、私から見ればその人は何十年のこの通して本当に数えるほどしかお参りをしていない、信心していてもいいことがなかったと言われるんですけども、私から見ればその人は信心していなかったなというふうにその思えるこの人なんですけれども、その人でも信心をしていたのにということをこの言うわけであります。でも その人にもこの新人の大切さということをこの伝えきれなかったということが本当にこの残念で、その悲しいそのことだというふうに、私自身も自分を振り返ってどういうことを反省して改めていかなければならないのかということを、この毎日の中でこの考えてこのいるわけであります。ですから本当に大聖人様の仏法というものは、その人が憎もうが怒ろうが、この南無妙法蓮華経の法というものを伝えていく、縁をさしていくということしかできないわけであります。私も無力だなと思いますけれども、皆さん方も向こうから言ってくれなければわからないということがいっぱいあると思います。そういう人間の心の中で、私たちはこの南無妙法蓮華経の日蓮大聖人の法というものを伝えていかなければならないわけですから、もう困難は当たり前のことというふうに考えて、もう自分の本当にできるだけのことを私たちはこのしていかなければならないということを、改めてこの深くその感じたわけであります。どうかどんなに苦しいことがあっても、創価学会で教え込まれたところの減税利益に走ることなく、本当に自分の命に備わるところの仏の命というものを感じることのできる、本当の日蓮大聖人様の仏法というものを、どんなに迫力がなくても、そのことを私たちが伝えていくということが本当の釈伏なんだと。本当の釈伏ができる信心を私たちはしていかなきゃいけないということなんですね。だからぜひこの私自身一貫してですね、ここの信者さんを増やすためにどうしようこうしようということを考えたことはありません。減っていくことは残念ですけども、増やそうとかいうことではなくして、本当に大聖人様の法というものに縁する人々を私たちは育てていかなきゃいけないと、そういう心を皆さん方も同じように持っていただきたいということを、このお願いをして、この本日のお話とさせていただくものであります。本日は誠にご苦労様でした。それではお題目参照してね、終わります。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。ありがとうございました。来年も来てください。
これはさっきのあれはいただけるんですか？